さては街角レポートのコーナー行きましょうか。レポーターが調布市内もしくはその近辺に出かけていってリアルな声を届けてくれるコーナーです。レポーターはおなじみの清水武さんなんですけれども、汗かきな清水さん、今日もたくさん汗かいてるんじゃないでしょうかね。特にちょっと歩くようなところだとどうなのかな、駅のすぐ近くだったらいいけど今日はどうでしょうかね。読んでみましょうか。たけちゃん、
はい、たまには日曜日街角レポート担当の今日も汗をかいてる清水武です。よろしくお願いいたします。
息切れしてますよ、大丈夫ですか？
大丈夫です、はい、もう宮本さんの声を聞いたらもう元気になってまいりました。
よかった、
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします、
はい、今日もです、今日はですね、ちょっと駅から離れておりまして、玉川近くのですね、調布市染地 3-1 の853番にありますアトリエ&カフェゆうゆうさんにお邪魔をしようというところでございます。
はい、
場所はですね、これ本当調布から行く場合はですね、バスを使っていただきまして、こちらですね、染地通りというですね、バスの停留所を降りていただきまして3分ほどになるんですけど、本当に住宅街になりまして、はい、そちらでですね、もう何年もこちら、カフェを営んでいらっしゃいます、ゆうゆうさんにこれからお邪魔したいと思います。本当に今日もですね、暑くてですね、調布市内も本当雲一つない快晴な青空が広がってまして、ここのところちょっと雲が広がってたりとか、あと夕方から雨とかが降ることも多かったんですけども、今日もちょっとそういった心配もなさそうでございましてね、本当にちょっと今日も暑い中でございます。というわけで今日はですね、アトリエ&カフェゆうゆうのですね、寺崎よしこさんにお話伺いたいと思います。よろしくお願いします。
はい、はじめまして、寺崎よしこと申します。よろしくお願いします。
寺崎さん、こちらの、まあ、ゆうゆうさん、今手織りと酵素玄米のお店になってるんですけれども、以前は健康とニットのお店っていう形だったと思うんですけれども、いつ頃からこの手織りと酵素のアトリエ&カフェに、
はい、中身は全然同じなんですね。心の健康に織りを楽しんでワクワクするとか、そういう気持ちになっていただきたい、それが心の健康。それから体の健康は長岡式酵素玄米という、完全食、健康に一番、いいという、ご飯を炊いてお出ししています。ランチをしたりお弁当を作ったりしていますので、中身は同じなんですけど、コロナ前はそういう名前だったかな。コロナでいろいろとお子さん連れのお母さんなんか全然来なくなって、まあ、織りを集中してやってるような感じになってますが、今は、まあ、中身としては全然変わっていません。はい、
今日入らせていただいて、なんか昔ながらの織り機とか、あと先ほどから糸ですよね、いっぱいありますけれども、こちらのご紹介よろしいですか？
はい、ですね、私がやっているのはサオリ織りっていう織りなんですね。これは普通の織りとは違う、いわゆる古典的な大島紬とか秩父のなんとかとか、そういう古典的な織りは機械と同じように、間違えないようにきれいに織る、横を揃えてという織りですよね。これはもうまるで違う織りです。サオリ織りっていうのは城美佐夫さんという創設者が考えられたんですが、織りを、布を織るのではなく自分を織る、自分をこの織りで表現しなさいという織りなんですね。ですからどんな色を使ってもいいし、先生はいない、先生は生徒と同じ、その人のいいところを引き出す役であって、先生が上、生徒はその先生の作品に似せたように作るっていう昔ながらの教育では全然ないんです。そこに私は惹かれてやり始めたんですけれども、いろんな手芸とか織りもやってましたけど、あ、これって知ってらっしゃるかどうかわかんない、アドラー心理学っていうの、はい、それは子供も親も人間として同じ権利があって、たまたま親と子供として生まれてきただけっていう、そういう、考え方なんです。これは織のアドラー心理学じゃないと思ったの、私最初見た時。それで、皆さんにこれを知ってほしいし、もちろんできた作品も作って今度展示会やりますけれども、そういう作品を見て来ていただきたいけれども、自分もその体験をしていただきたいなと思ってこの工房をやっています。
拝見させていただいても、糸の種類、そのパッと緑だけでも深緑的なものとか薄緑的なものもあれば、黄色も赤褐色系の赤とかもすごい種類あります。
すごい種類あるんですよね。それで今私がやってることを聞かれない前に言っちゃいますけれども、ホストファミリーもやっていて、外人の方がいろいろ若い方が日本語を学びに来ていらっしゃるんですが、なんて日本の文化って深いんだろうって思うのは、その色のことをおっしゃったでしょう。アメリカ外国英語では赤はレッドですよね。一つしかない。でも日本の赤の色って言ったら表現がいっぱい、赤ね色とか紅色とかもういっぱい形容があるんですよね。緑もあれだけ深い緑から、あれでもグリーン一つでしょ英語だと。ブルーはブルー、ブルーでも深いブルーから薄いブルーとかね、もういろいろあるじゃないですか。いや日本語って素晴らしいなってつくづく思う。この若者と接してても日本語の深さを感じるんですよね。ごめんなさい、それちゃったかもしれないけど、
僕も今シェアハウスで海外の方と住んでるんですけれども、はい、やっぱりなんか日本の文化に興味持たれたりとか、あと、まあ、自然とか緑が好きっていう方は本当多いですから
ね。多いですよね。まあアニメがね興味があっていらっしゃる方も多いけれども、やっぱり日本の文化とか人の礼儀とか、なんかこの前いらしたスペインの方はホームに並んでるとかわからないって、なんで並んでんですかって、みんな電車が来たらわーっと乗る、そういう文化はないって、並ぶ文化はないですって言ってらした。はい、
なんとなく日本もちょっとそれ崩れつつあるところもあるんですけど、
まあね、そうですね、それがねアメリカンナイズされちゃっていいところもあるかもしれないけど、日本のいいところはね残してほしいですよね。
で今ちょっと先ほどのとの話もあったんですけれども、実は来月個展が、作品展があるということで、はい、ちょっとこちらのご案内もよろしいですか。
はい、ですね、9月の12日から16日まで、5日間かな、柴崎のウェアハウスガーデンって、皆さんご存知だと思いますけども、お食事も美味しくて、ギャラリーがあるっていうところ、それで、私10年前ぐらいそこでやってるんですね、ファッションショーとか展示を。
あと、ファッションショーも。
はい、ファッションショーもやったんです。で、その時私歌も歌うので、その時もね、1日目はね、ゴスペルかな、それから次の日がシャンソンで、その次3日目がジャズとか、何でしょう、日替わりでやってたんですよ。でも10年後は、1日目の12日に3時から、ファッションショーと私が歌を一曲歌って、あと私の生徒にクラシックのピアニストの方が出ていらっしゃいまして、要は自分の作品は流れてしまう音だから残らない、でこういう残るものをやりたいとおっしゃっていらっしゃったんですね。でその方に太田さんとおっしゃるんですけども、お祝いにピアノを一曲弾いていただくっていうこともお楽しみがあって、ファッションショーも4人ぐらいのモデルさんが名乗り上げてくださって、今服選びをやっているところです。
ウェアハウスガーデンで行われるのは来月9月12日木曜日から16日の月曜日にかけて、オリとリズムというタイトルで行われます。会場は柴崎駅から徒歩2分のウェアハウスガーデンさんになります。オープンは11時から夕方5時となっております。12日がオープニングパーティーがありまして、15日日曜日と16日は今もご紹介ありましたミニコンサートも行われるということです。はい、3時からのミニコンサートも行われます。入場は無料となっております。皆さんぜひとも足を運んでいただければと思います。そして、悠々さんでですね、手織りですとか今ご紹介いただきました酵素玄米についての、なんかちょっと習いたいなとかちょっと行ってみたいなという場合はですね、予約制となっております。電話番号ですね、0806511-4158番、0806511-4158番です。宮本さん、
はい、
こちらのですね、本当にすごいたくさんの糸も数えきれないぐらい何百本とですね、並べられていまして、本当ちょっと日本の色の深さみたいなこととかもですね、ちょっと学べると思いますので、ぜひとも先ほどご紹介いたしましたですね、展示とこちらゆうゆうさんにも足を運んでいただければと思います。というわけで今日はですね、手織りと酵素玄米のお店アトリエ&カフェゆうゆうさんから、寺崎よしこさんにお話がありました。寺崎さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。
ではスタジオにお返します。
はい、ありがとうございます。暑い中を歩いてそちらにゆうゆうさんにたどり着くとなんかほっとする感じがするでしょうね。そして折りですけれども、こう世界に一つしかないものが出来上がるっていう感覚なんじゃないかなと思うんですよね。それはやっぱり自分との対話につながっていくのかなって思いました。